あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、みちです。
こんばんは、くむです。
さあ、お盆休みに入りました。初日、
結構ね、
私はね、初日
休みじゃないところ多いんだよね普通に私今日うちの母はデイサービス行ってるんですよ。
あ、そうなんだ、はあ、
土曜日まであります。
あ、そう、
暦通りなんだよ。だってほら、暦上休みじゃないじゃん。
うんうん、
そうだから営業するんだって。でいつも行ってる普通の、地元の内科の病院は、うん、今日から休みに入りました。そ
うそう、病院とかね、うん、今日からお休みっていうところもあったり、はい、結構あったりするみたいで、ちょっと今年のお盆休み分かりにくいんだよね。
そう、14日まで営業するって言ってましたよ、普通にその別の病院は、う
ん、へえ、
そうなんですよ。だから
私は、
うん、まあ、だからね、ちょっと薬どうしようかなっていうので、ちょっとドタバタしてました。2、3日前に、あ、薬がそろそろ切れるなっていうのもあって、うん、その病院によってはね、ちゃんと行くタイミングによっては2週間分くれるんだよ、
うん、
その休みも入れてね。でもその前に行ってたらもらえないじゃない、タイミングが、うん、っていうのがあって、あ、ちょっとやばいやばい、これ薬もらっとかないとって思って行ってたんですけどね、うん、はい。いや、なんかこうテレビとか見てると、その、まあ、終戦の日ですよね、今日はね、
うん、
はい、だったり、まあ、原爆の日があって続いてるわけですけれども、こう、まあ、NHK しかあんまりつけないからさ、で、あ、いっぱいずっと特番やってんなぐらいな感じで見てたんですけれども、それ見てないとなんとなく今が8月で何なのかみたいなものっていうのを認識しないよね、今年は特に。
そうですね、
うん、まあ、ミッチーさん普通に社会人やってるからしてるのかもしれないけど、うん、その病院とかも含めてそういう休みとかがありますよって言われてやっと気づくぐらいな感じに、
うん、
なんか例年とはやっぱ違う感がすごくあるなと思いながら日々過ごしてますね。
うん、そうですね。本来はまたこの期間、本当はオリンピックやってるはずだったんで、
まあまあまあね、
またいつもとは違う夏が展開されてたはずなんですけど ね、
うんうん、死ぬわこんな時にオリンピックやってた
いや、もうおかしいですよ。最近気温高いピークが3時4時4時ぐらいがピークになってて、
やんなくてよかったね、本当にね、うん、このまま来年もやらなきゃいいんですよ、本当に、
うん、だって 5時で36度ですよ、
うん、
夕方5時ね。
いや、そう、なんか一生懸命ね、うん、こう頑張ってきたアスリートの人たちには申し訳ないと思うから言うのもあれだけれども、やっぱり間違ってるんだよね、もうこのタイミングで日本、今のこの暑さの日本のでオリンピックをやろうという行為自体がすでに間違ってたっていうことだと思いますよ、
うん、まあ、あとはもう本当、オリンピックの開催する期間が、うん、もう世界の気候と合わないんですよ。
ずれてるんでしょうね、
やっぱりかなり、ね、暑くなったりしてるじゃないですか、どこの国も。
そう、
うん、
だからタイミングをずらすいい機会だと思うので、うん、その全体的にもう一度ね、その日本がだ、うん、じゃなくてさ、全体的にオリンピック委員会が考え直すべきタイミングなんじゃないの、うん、って思いますよ ね。
アメリカのこうスポーツの都合に合わせてたら、
そうそうそうそう、
オリンピックつてる人、うん、みんな大変なことになっちゃうよっていう。
もうずっとアメリカでやればいいんじゃない、だったらもうオリンピック
アメリカ待つそうですよ、ね、
ハリケーンとか来ちゃうからね、アメリカね。
ね、もう最近ゲリラ豪雨もすごくてさ、
でも最近じゃないじゃない、もう
梅雨が明け
た、うん、もう5年ぐらいずっとそんな感じになってるわけなんで、
梅雨が明けたって思ったらもう来る雨来る雨全部すごいやつ、うん、今日もすごい雷とともにバケツひっくり返したような雨が降ってましたけど、
まあね、地域によりますけどね、やっぱり ね、
うん、
ね、
ちょっと洗濯物干してたらもう天気予報こまめにチェックしなくちゃっていう、
はい、
雲の動き、
乾燥機あれば便利ですからもう
こんなに暑くてこんなに出したらすぐ乾きそうなのに乾燥機、
うん、場合によっちゃね、場合、いや、降るって言われたらちゃんと乾燥機で乾かしますよ、
うん、
うん、私はほらもう気にしなくなったから、
そうなの？
だって畳むのめんどくさい、畳むのっていうかハンガーにかけてそれを取ってみたいなことを考えると、うん、あと夕方の時間帯にその行為が入るのが嫌なんですよ。
なるほどね。
そう、夕方って忙しいじゃん、4時台ってさ、うん、だから普通に洗濯物を干すと、まあ、3時4時ぐらいに入れる、取り込むわけですよね、でそこから、外して畳んでっていう行為があるでしょ、
うん、
その時間ってできれば一番自由であってありたいタイミングなわけですよ。うちの場合だったら4時に母が帰ってくるので、それに向けて準備をしなきゃいけないわけですね、
うん、
だから、まあ、そのタイミングと合わせてこう一緒に全部のこう作業をするっていうのをできれば一つずつでも外したいわけですよ、自分の中で、
うんうんうん、
でそれが乾燥機にかけるっていうことは午前中に終わるわけ、洗濯物が全部
楽ですよね。
そう、もうそれだけでその家事の分担っていうのが楽なんだよ、
うん、
たったそれだけでも
全然違う。たったっていうか全然違う。
全然違うでしょ。それやってる人しか分かんないけど、うん、全然違うと思うんだよね。
そう。もう取り込むのめんどくさいなって思って、あとで、もうちょっとあとでって思ったら。
取り込むのも、ね、干すのもめんどくさいでしょ。
うん、そう、ね。そう。まあそういうもん、なんかそういうもんだってなっちゃってるけど、うん、でもめんどくさいのはいつまでたってもめんどくさいよね。
そう。
うん、
ね、それを、私はしなくて良くなったっていうのが、うん、こんなに楽なんだっていう。だから晴れの日でも本当は入れたいぐらいですよ。今日は絶対 100% 晴れって言われてても入れたいぐらいだもん、うん、めんどくさいから。
なるほど。
いや、さすがにね、干しますよ、そういう時はね、
うん、
その豪雨とかの可能性がまるっきり 0% の時は干しますけど、うん、外に。そのでも手間を考えるとね、これは本当はどっちが正しいんだろうなと思います。あの、うん、私が衣類乾燥機を買った時にいろいろ検索してたところで出てきたブログの奥様が、あの、各全部 100% どんな時だって乾燥機を使うっていう人だったんですよ、
ね、
もうなぜかって言ったら、もうこの便利さにかなうわけがないから、
うん、
いや、まあ、当然花粉とかそういうのも含めてですよね。外で干すっていうことはそういう可能性だと、紫外線ので生地が傷む部分、まあ、どっちもどっちだけどね、乾燥機で傷むのとね、っていうのも含めて、こう自分の中ではもう乾燥機を使う以外はありえないっていうふうなことを書かれてて、その時は何も思わなかったんだけど、今思います。めっちゃ同じ気持ちですもん、
うん、
そう、これで年間、ね、ちょっとぐらい電気代が上がろうか関係ないわって思うもん。
いや、もうその電気代上がる何円とか何十円分の労力をかけてるわけ
です、うん、そうそうそう、あと時間ね、やっぱりね、
うん、
そう、
そうね、
それをね考えるとね、いや、時間を買ってるんだと思えばいいんだよっていうね、
うん
うん、っていう感じでね思います、本当に。いや、そんなにさ、カリッカリに乾くのなんてさ、日本の気候でさ、1年間でどのぐらいですか？
いや、もう今くらい
ですよ。多分ね、すごい数えられる規模ですよね、本当にね。
そう、うん、
そう考えると、
ね、このゲリラ豪雨っていう存在が急に浮上してきて、
ビクビクしなきゃいけなくなる。
ね、仕事行ってる間、ビクビクですよね。
まあ仕事行ってるとね、あれでしょ。まあとりあえず私はこう仕事しながら窓の外を眺めながら、うわーって走らなきゃいけないわけですよ、うん。今までだったらそういうことやってたわけですよ。
うん、
で取り込んで
いて。天気予報今日降らないって、ね、
言ってたじゃん。
時間ごとの見てるけど、あれめっちゃ刻々と変わるんですよ。
何このバタバタした音みたいなさ、そんなのに反応してね、うん、走っていくわけですけれど、
うん、じゃあ思った以上に乾燥機の活躍する期間は長いっていうか、もうフルで活躍できるっていう
ことなんですね。そう、うん、まあまあさすがにここ最近はね、あの減ってはいますけれども、うん、毎日ではないです、さすがにね、毎日ではないけれども、うん、まあ、個人的には毎日使いたいぐらいですよ、本当にね、うん、うん、さすがにもったいないからっていうのもあるけど、あの、うん、あと乾燥機は毎日掃除が必要なんですよね、
うん、
そこがちょっとめんどくさいじゃ、めんどくさいで毎日掃除してたらマキタの掃除機が壊れるしね いや、それ関係ないと思うんだけど。いやまあでもね、そういう手間を入れてでも、すごくいい。すごくいい。もうほんと、めっちゃ褒めまくってます、私今。
ということで、皆さんも、ね、検討してみてはいかがでしょうか。
いや、皆さんっていうか、聞いてる方、旦那さん多いと思うので、ほんと買ってあげてください、奥さんに。めっちゃ喜ばれるよ。
プレゼント。
うん。本当に喜ばれると思います。
うん、
はい。なんか、よく言われるじゃない。食器乾燥機と衣類乾燥機というか、うん、まあ、衣類その乾燥機付き洗濯機でもいいんですけど、うん、は買った方がいいって呼ばれるものの2つだって言われますけど、
食洗機はいいですよね。私も実家にあったから食洗機慣れしてたから、うん、やっぱりこう自分で改めてこう一人暮らしとか始めて洗うようになった時は、あ、たるいって思います。
そう、洗うのめんどくさいよね、ほんとね。うちも食洗機はビルトインでついてたんですけど、まあでもあんまり量的にね、大きいタイプだから、
うん、
うちの今の量だとそこまでいっぱいになることがないんで、逆にもったいなくて使いにくくなって使ってないんですよね、
うん、
皿の量から考えるとちょっともったいないかなっていう感じがあって、だから最近ほら小さいのもあったりとかすんじゃん。でもうちょっとこう、うん、ね、水も無駄にならなかったりとかいろいろあるから、うん、最近の食洗機欲しいなと思ったりはしはしますけど、まあそれほどまではまだ我慢できるかなっていうレベルではあったんですけどね、
うん、
でも食洗機であれ乾燥した後のあの乾燥の感じはすごく好きですよね。
うん、
あれいいですよね。
そ
う、いやでもまあ食洗機以上に衣類乾燥機は満足度はすごく高いな。本当に驚くぐらい、この男性の私が言いますから、ね、本当にね、余裕、今年の冬棒あたりでぜひ、
うん、
冬も絶対活躍するから。
そうね、
うん、
むしろ冬が一番、
冬活躍すると思うよ。あったかい服着れるよ。
いいですよね、あの乾きたて
T シャツと、いや乾きたてってかしばらく経っても着た時にあったかいかったりするもんね、今の季節だったらなおさらね、
うんうん、
そう、あのジメ感がない。意外と冬って綺麗に乾かないじゃん、
うん、
乾いてるんだけどなんか微妙ななんか湿気感かジメ感みたいなのが残ったりするでしょ、
うん、
あれがないと思っただけですごい幸せだったになるよね、うん、
うん、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は8月6日平和を考えるということで、ちょうど8月6日の配信ということでね、広島の原爆の日という、まあそのあたりの話をお送りしました。いっぱい語ったね。
酔っ払ってたからね、あの時ね。多分ね。
そうだっけ。
はい。いや、ね、平和について考えるって大事なことだなと、毎年やってる割にはここまでの話をしたことはほぼないのかな、逆に。
まあ、前にこの世界の片隅にを語ろう、片隅で語ろう会で原爆の話題は
しましたけどね、
しましたけどね。
そう、まあなんていうのかな、いろいろ常に思っていることはありますよ、たくさん、
うん、
常に思っていることはたくさんありますし、そうそう、不満もすごいありますけれども、それを表にあまり出していない、番組の中で言うことじゃないなと基本的に思っているだけで、
うん、
だけなので、うん、うちの番組のスタイルでそういうことを討論するような番組ではないなというのは、うん、ね、意識しているので、あえてやらないだけにしか過ぎないっていうだけですよね、うん、我々だって人間である以上いろんなことを思ってはいますよね、日頃ね。
そうですね、
はい、そう、何も考えていないわけではないですよね、うん、はい、っていうのがまあ先週なんじゃないですか。
そうですね、
ちょっとたまりにたまってたものが出てしまったみたいなね、
うん、そ、
はい、それどころじゃないんじゃないかみたいな感じですよね、本当ね、
うん、さあ、はい、ということで、いただいたコメントをご紹介します。七星さんからいただきました。被爆地の平和教育を受けてきた中で胸にしまい込んでいた違和感のことが数年あるいは数十年にわたりおためになっていたんですね。と、 数日後に思いました。聞いた初っ端の感想は、気持ちはわからないでもないですが、目には目を、歯には歯を、的な感じで、クムさんの口調や、語気がすごく怖かったです。まるで、この配信等を聞きたくない人は聞かなくていいですよ、的な。ミッチーさんが経験した被爆者差別のことが衝撃でした。でも、この感覚、今のコロナ禍にも通じることがあるかもで、自分はそんなこと、早く気持ちが楽になりたいがゆえの差別的な言動を思ってしまっても胸にしまおうと思いました。日が重なったので、平和を考える会とのことでしたが、来年、特に日が重ならなくとも、8月に今回のような特集を配信しても良いのではと思いました。ということです。どうもありがとうございます。
いや、やらないですよ。そんなね、頻繁にはね。やらないですよ。いや、あれはタイミングが良かったのと、先週はね、やはりね、そう、被爆地の平和教育に関しては、私はすごく、その、ずっとね、不満を持っている方なので、まあ、仕方ないよ。そうしかできないんだろうなっていうふうにも思うんですよ。その教育、まあ、教育委員会なり。
もちろん指導要項ね。
そうそうそう。長崎市なり、広島市なりが、それ以上の
決めた
方針なわけなので、としては、それ以上のことはできないだろうな。まあ政治的にもいろいろあるんだろうなとか、裏がね、あるんだろうなとか思いもしますし、その、被爆者団体とかいうのもいろんなタイプの人たちが、
いろいろね、しがらみがね、
そうです、裏にね、誰がついてるんだっていう、どこがついているんだっていうところをまず考えるところからスタートしたら、いろんなものが見えてくるわけですよね。やっぱりね、面白いことに、面白くねえよ本当に全然っていうようなことを、あの頃そういうことを知ってればもっとまだ分かってたことがあったんだなみたいなことはいっぱいあるんだよねってやっぱ思うわけですよね。
うん、
そう。あそこの後ろにはあそこがついてたんだ。あの後ろにはあそこがついてたんだ。だからああいう発言だったんだ。だからああいう行動を彼らは取っているんだみたいなことが分かった上で、それで平和を語るっていうのはなかなか難しいですよね。
まあ、あとはやっぱりこう、そういうのが決められてる中で、先生たちも、ね、いろいろ教えてるっていうか、その資料に基づいて、ね、用意されたものにで教えてるっていうのがあるし、先生たちもそれ以上勉強するっていう時間ももちろんないわけ
です
し、
まあ、余裕ないですよ、今の、
ね、
今の教員にはね。
あります
し、で、実際自分たちがどんどんどんどん年齢的に離れていて、その、リアル被爆者たちはほぼね、あと多分数年、まあ、10年ぐらいか、ギリギリ。20年はもう残ってないでしょ
う。ないと思いますね。
と思うんですよね、ぐらいになりつつあるわけなので。
そう。まあだからその辺のやっぱりこうできることやれることの限界っていうのも、ね、その学校がそういうのするっていうのもちょっとそういう限界があるのかなっていうのを私は小学校の頃から思ってたので、
はいはい、
私は興味関心があったので、一人でこういろいろ調べたり、いろんなものに見たり聞いたりしてた変な子だったので。
いや
一人変な子だったので、だからこそ余計に学校の授業でそういう平和教育を経験するとつまんない
だ、
おかしいです
よ。違うんだよ、だからね、恐怖を与えるだけじゃ意味がないって思うんですよ。
その
今の平和教育って恐怖を与えて脅して怖い思い、こんな怖い思いを二度としないようにというトラウマを与えるようなことしかやってないんじゃないんですかっていうことなんですよね、結局ね。実際やっぱりトラウマを与えられた子たちは多分長崎にも広島にもたくさんいると思うんですよ。でもトラウマを与えられたから戦争をしないのかって言ったらそれは違うと思うんだよね。
そう、こんなひどいことになって大変だったから、で思考がそこで、ああそれはかわいそうだ、戦争はダメだっていうだけじゃなんか思考停止なんですよね。
そうなんですよ、なんで戦争が起きたのか、なんで戦争が起きるのか、なんで戦争が起きていくのか、この後っていうことをやはり意識できないとダメなんじゃないんですかね、自分たちの身を守るためにはね。だって真横にあんな国が今あるわけですから、現実にどんな危険な状況が進んでるかっていうのは、今ね、 ニュース見るだけでわかるわけでしょ。
そうね。
それはすべてその平和っていう言葉を言えばね、魔法の言葉みたいに書き消えるわけじゃないんだから、うん、別に戦争したいわけじゃなく、うん、それを政治問題として解決できるレベルなのかもうすでにっていう危険さを持ってますよねっていうのは常に意識していかないといけないんじゃないのかな、
うん、
それが平和を考えるってことなんじゃないのかなというふうに思う、うん、危機感
を持ったりとか意識をして
ですね。はい、で戦争の種類も今変わってますからね、本当にね、核を撃つ撃たないのレベルじゃないタイプの戦争ももちろん起きているわけなので、
うん、
そこまで踏み込んで平和を語るんだったらそういう勉強が必要になるんじゃないのっていう気がするからこそ、ただ署名をすればいいっていうのは間違ってるっていうふうな気がしますよねっていう部分で次のステップに、本来ならそれをね教育としてやっていくんだったら次のステップに行くべきだし、それをやるなら専門のそういう部門が必要なんだろうなと思います。普通の学校の先生たちにそれを任せるのはあまりにもきついでしょ
う、うん、
専門分野が必要でしょうね、やはりね、うん、
はい、はい、ということで、
まあ怖かったかもしれませんが、ええ、まあ溜まってるのは常に溜まってるので、そういうことがあることもあるかもしれないですよね。はい。別に聞くならとは言ってないですよ、聞くならとはね。
そうですね。はい、いろんな、
はい、
うちの番組はいろんな回があります。
いろんな回がある。はい。まあいろんな回もあるよっていうだけの話で、はい。
はい、ありがとうございます。次はドイツ猫さんからいただきました。私も10年以上は毎週楽しみにしています。ポッドキャストは前とそれなりに時代の流れと一緒に内容も変わってきてるところはあるかと思いますが、毎週お二人のホットな会話は気持ちをホットにいつもしてくれます。また、クムさんの最近のお母様との話も本当に正直な気持ちがよくわかり、みんないろいろあるのだなぁとつくづく思います。私も今回コロナの関係でこの何十年間の中初めて7ヶ月以上日本に滞在することになり、毎日いろいろ日本という国は他とかなり違うなと思いますが、お二人の会話の内容は大変人間味があり楽しくいつも思っています。これからも頑張ってくださいということです。どうもありがとうございます。はい、本当ね、長い間聞いていただいてありがとうございます。
いや、まあね、多分長く聞けば聞くほど変化っていうのはね、
うん、
多分聞いてる人たちが一番わかってるんじゃないですか。自分たちは、はい、それほど意識してない、
まあ、日々っていうか、うん、毎週のこと
なんで、ね、毎週やってますからね。そうなんですよ、うん、だから意外と自分たちが一番気づいてないんじゃないのかなっていう気はしますし、その大まかではね、初期の頃はこうだったねみたいなのはありますけれども、
うん
うん、もう途中ぐらいからはなおさら分かんないですよね。
そうです
ね、ある程度こう形、うん、番組の形が固定していって、そのまあぶっちゃけたその若干エロで売ろうよとかエロで釣ろうよみたいなことをしていた時期と、とにかく数字を取りたいと思ってた時期と、うん、もう別にリスナー数を増やすことを一切意識しなくなったタイミングと、
うん、
だからまあやっぱり全然その辺で変わってきてるんじゃないのかなっていう認識はありますけど、まあどうなんでしょうね。意外とね、自分たちが覚えていないだけっていうところもあるので、
うん、まあこうしてね、ドイツ猫さんもね、以前からずっと時々コメントとかもくださってますけど、やっぱりこうね、長年聞いていただいてるリスナーさん、他にもたくさんいらっしゃるわけで、
その方々もみんな変わってるでしょ。
みんな変わりますよね、
うん、みんな変わってると思うんですよ。で、
変わってると、うん、やっぱりこう番組聞いた時のこう受け止め方、自分が今その時の状況によっても、うん、ね、変わってきますしね。
いやだってさ、介護の話なんか、はい、10年前の自分に聞かせてもはぁってしか思えないと思うのよ多分。
そうね、
全然自分のこととしては理解できないと思うし、わからない、
うん、
いや来るのかもしれないけれども、うん、実感として何も、例えばそういう、例えばメールが来てたとして、それに対して何を答えられるだろうと思っても、いやそれは大変ですねってしか言えないだろうし、うん、しかも本心から言えないと思うんですよね、
うん、
だってまず自分が理解できないから、経験したことがないから、うん、その表面上だけの嘘は言えるかもしれないですよ、
うん、
でも今は実体験としていろんなことをやっているからこそ言えることっていうのはやっぱりあるからね、
うん
うん、だからそこはやはりいろいろ年を取ることもまんざら悪いことじゃないよねっていうふうに、
うん、
まあ思います、思うのか、まあできれば経験したくないことだけどね、はっきり言っちゃえばね経験したくないことではありますけど、経験せざるを得なくなったことが何らかのことに自分の今後のことにつながっていけばいいなと思いますね、本当にね、
う
ん、でしかもそれをこう発表していることがまた誰かの助けになる可能性もゼロではないわけなので、
うん、
今は違っても、もしかしたらその立場にいずれなる人たちも出てくるだろうと、もうすでにね、うん、経験済みの人もたくさんいます、いると思うんですけどね、
うん、
今からその立ち位置になる人たちもいるんじゃないのかなっていうふうに思うので、その時に何らかの役に立てば、まあ私は嬉しいなと思いますね、
うん、ありがとうございます。さあ次はコンラッド・プリミエさんからいただきました。平和にお二人の実体験を踏まえた内容に、私もお二人の考えに共感するところがあり、深く聞き入りました。平和は自分で額に汗して時としては血を流して維持または獲得するものであることを忘れた国になっていることが心配です。きっとスパイ天国と言われている私たちの国には、様々な場で日本の方向性を迷わせるような思想注入がされているのでしょうね。ところでクムさん、軽自動車、去年中古を買いました。多用途性、用途性で言えばスーパーカーですよ。実は6年前にしばらく認知障害を患い他界した私の母は、某流派の生け花の師範、剣士部の養殖をしていました。その関係で物置には無数の花器、剣山、その他諸々が残されていました。物置は6畳ほどの大きさが2部屋で、ほぼ全てが母のもの、物を整理する人でしたが、捨てることができない人だったのです。いやー、捨てても捨てても、まだこんなものが状態で、軽トラで捨てることを7回。近くにある家庭ごみ受け入れ施設に運びました。足掛け3ヶ月くらいかかったでしょうか。でも軽トラがなければできないことでした。もともとは趣味のストーブの薪作りにと買ったものです。薪を買った方が安い状態になってしまいましたが、その後のうちの片付けにも、また乗用車には乗せられないようなものを運ぶときにも役立ってくれています。ほんとスーパーカーです。車種はダイハツのハイゼットジャンボ。ジャンボ系は中古でも結構値段が高いですが、172センチ、72キロの私でも全く窮屈感はないように、シートがリクライニングできますので、超おすすめです。ということです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。クムさんと同じ経験をされた方が。
いやね、私はね、このメールね、めっちゃ笑いました。本当に。いや、ね。どこの流派かまで書いてあったんで、私は、うん、もう長くお付き合いで、長くね、このお花にの世界と付き合いはしてるので、うん、もちろん知ってる流派だったので、なおさら笑えたんですけれども、
うん、
いやね、どこも同じような苦しみを味わってんだなっていうのが一番面白かったですね。
まあ、お花の先生は自営業ですから、やっぱりこう、お家に仕事道具がすごいんだな。
う
ん、
まあ自営業というか趣味っていうか、お稽古事はどこまでが本当の意味で自営業なんだろうなっていう感じも、まあ、
それでも趣味のものっていうので、
そうなんですよね、うん、本当の意味で言えば自営業だし立派な納税者ではあるはずなんですけど、うん、まあ実際そこまで稼いでる人たちっていうのはほんの一部でしかないわけなので、まああくまでも趣味の一環ですよね、うん、お金は動いてるにしても本当ビビたるもんですから。ただいやね、物は多いんだよ本当に。
まあ、器っていうか牡蠣はかさばるっていうか入れ物もありますもんね。
箱とかそうもありますし、まあ毎年ね、こう新型が出たらやっぱりお布施みたいに買っちゃうんですよね、見てるとね。
新型
いろいろ、もちろん、
牡蠣の新型があるんだ。牡蠣
もいろいろ出ますよ、毎年ね。牡蠣
って花の器って書いて、
はい、そうですね。はい。うん、いや、もうね、大掃除の中から出てくる明細書、7万、8万、9万みたいな、そんなのゴロゴロ出てきますよ。お
すごい。
一体いくらつぎ込んでたんだっていう、みたいな。まあ、もちろん、自分の分とお弟子さんの分も含めてだから、それが全部うちに残っているわけではないですけれども、うんうん、いやーね、ほんと驚きの、明細がたくさん出てきますからね。
うん、
いやー、すごいですよ。これ、もうね、今落ち着いてるから大丈夫だけど、
うん、
全部突き詰めてやりたいぐらいですね。ほんと見せながら、これ、これ何これ何って言いたいぐらいの金額ですよ、ほんとに。
あ、でもなんか、うちも祖父母もやっぱりお付き合いで器とかを買うんですね。はい、で、祖父とかも、もうそのお付き合いもよくわからないんですが、人間国宝の壺とか。
それはまた別口ですね。それはまた別口ですね。
それを結局ほら、飾らないともったいないからって飾るんですけど、でっかい備前焼の壺なんですよ。
はい、
それを座敷の床の間に置くって言っても、うん、置けるサイズじゃないのに、おじいちゃんこれどうするのみたいな。ね、
まあ人間国宝ですから、いずれ、ね、高くプープープーって流るかもしれないんで。
いや、でも結局そういう骨董系が別にお茶、お花を教えたりとか、はいはい、お茶をなんかしてるわけじゃないけど、そういう器類が多いじゃないですか。うちも実家もそんな一般のちっちゃい普通の家庭なのに、やっぱり押し入れとかの天袋に、そういうのがガーッと入ってるんですね。
うん。
嫁入りやら、はい、嫁入りの時やらなんかね、もらったものと。どう処分すればいいのかわからなくて、なんか私そっとそのまんまにしてあるんですけど、もうこのまんま家と一緒に壊してくださいみたいな。
ちなみに言うと、うちお茶もやってましたからね。
あ、また
余計に、お茶はね、お茶は結局師範になれ、うん、っていうか、お茶めっちゃ金がかかるんですよ、あれ。
かかりますね。
あれはお金持ちの趣味ですから、
うん、
結局、お茶は上に上がれなかったからやめてるんですよ。
あ、
そう。お花の方がまだ金かかんないね。お茶はね、めっちゃ金かかるんで、結局続けられなかったんですよね。で、それ以外にも、なんかこう、ハリエっていうのかな、キリエっていうのかな、みたいなのもやってたりとかして、うん、大量の和紙の山が出てきて、全部捨ててやりましたよ、本当に。あれ全部合わせたら結構な金額だと思うんだけど、でも残しててもね、ヤフオク、労力がもうめんどくさいわけですよ。そう。売ったらもしかしたらそれなりの金額にはなるのかもしれないですけど、その売る作業がめっちゃ手間なんですよね。だからまあ、まだ全部は捨ててないんですけど、ある程度、外側に出ていたものはもう捨てて、綺麗に畳んである、ある一部、何百万か知らないけど、そのぐらいはまだそのまま放置してますけど、うん、まあとにかくそんな感じで捨てれるものはどんどん捨ててますけどね。うん、いや、ほんとね、軽トラ欲しい。ほんとね、軽トラがいるわって思ってますから、今次に買う車は軽トラだなって思ってますよ、ほんとに。
ハイゼットジャンボ、
いや、ハイゼットジャンボがどうかともかくとして、そう、まあ別に私ほら身長そんな高くないんで大丈夫なんで、普通の軽トラで大丈夫なんで、いやでも田舎のスーパーカー軽トラはやはり必要だなと、必要に迫られつつあるなっていうふうに日々感じてますね、今ね、ほんとにね。はい、まあまあでもありがたいですね、こう何か非常にこんなね、うん、経験はなかなかしてる人はいないと思ってましたから、世の中で。いや経験してる人はいると思うのよ、たくさんね、うん、全国でお花やってる人たちはいるから、うん、でも師範でその検視部の上の方まで行っちゃったりとかして偉くなりすぎちゃうと、もう本当やめられないから、まあ、まさにうちの親みたいな、うちの親は異常ですけど、そこの手前ぐらいまでの人はいっぱいいると思うんですよ。
うん、
でも、どうなってるかって言ったら、同じような状態になってるはずなのね。
うん、
ある種。 まあもうちょっとみんな普通の人だったら整理してるんじゃないかと思いたいんだけれども、うん、でも最終的にそれどうすんの、その金にならないその代物たちっていうね、
うん、
まあ、捨てるしかないわけですよ結局、
ね。まあ、それはほらそういう介護の際に発生したのもありますあるでしょうけど、うん、ほらねさこのコンラッド・プレミス
みたいな、ね、亡くなった後も もちろん起きますよね。本当にそうそうそう、
私もだからその父が亡くなった後にまだ私実家、まあ、まだあるんですけど、私の所有してるんですけど、父がゴルフすっごいやってた人なんで、トロフィー盾っていうのが部屋1個分、
はあ、それでもいらないですもんね、どう考えたってね。
そうなんです、うん、である程度でもそれでも処分は、うん、定期的にはしてたんだけど、最後に捨てられないのは残してあるんですけど、その捨てられないのって大きい試合の、うん、何勝ったもの、はいはいはい、もらったものなのでめっちゃ大きいんですよ
どうしようもないもんね。だってその人がもらったものだから ね、あくまでもね。
そうで、なんかこうもちろんね、もう破棄はするんですけど、うん、でもこれはなんかいろいろ本人の思い出の詰まったものなんだろうなって思いながら、うん、だから葬儀の時に並べたんですよ。
あ、なるほど、ね、
いくつか持ってって一応小さ、はいはい、小さい持ち運びできやすそうなのを持ってって並べたんですけど、はいはい、うん、なんかそういう風な、もう
何も残さずに死にたいね。本当そういう風にね、思い出すとね、自分がね、逆にね。
なんか自分はすごく大事なもので、うん、ね、もちろん捨てるなんてとんでもなくて言っても、はい、もちろん今の自分にもあるわけじゃないですか。はい、でもその自分以外の人にとっては困ってしまう。
そう、困ってしまうものになるわけですよ。そういうのは、そこそ ね、本当にね。
そうなんですよ。
いや、辛い。はい。
うん、
いや、まあ面白いお話、
ゴミを捨てるっていうのはついて回る
なっていう、そうそうそうそう、面白い話をね、ありがとうございました、ね、はい、はい、
ありがとうございます。これから多分就活をねする年頃になっていくんでしょうけど、私物が多い人なので本当もうい
や、俺もね、本当ね、人の振り見て我が振りだよ、
そう、まさにそれ。
いや、どうしようと思ってますよ、本当にね。まだ体が動くうちにね、軽トラ買ってなんとかしないと、やっぱり。
うん、本当、物を減らす癖をつけないと、ダメだなって。
いや、洋服とかね、だいぶ捨ててきてるんで、最近。この前からね、うん、一気に。何袋も捨てたりとかして、
ね、
ミニマムな生活にね、
うん、
服だけは元洋服屋なんでなおさら異常にあるんですよ。だから、うんうん、もう必要なものっていうのも大体もう見えてきてるんで、もうそれ以外はなるべくいらないものは捨てていこうっていう感じで処分する、やっと処分できるようになってきたかな。もったいないなと。だって元が高いからさ、やっぱりさ、
うん、
どうしてもね、捨てきれなかったりしたものがたくさんあるんですけれども、でもやっぱりもうさすがに着ることはないなっていうものは捨てていこうかなっていう感じで、ちゃんと捨てるように、行こうかなじゃ、うん、捨てるように少しずつしてきてますね。はい。
はい。
人のものばっかりさ、ほら、母のものばっかり捨てて、偉そうなことばっかり言ってられないなっていうのもちょっと反省したんです、うん、自分の中でね。
うん、
そうで、自分のものも捨ているようにやっとなってきました ね、はい、
私も努力はしたいと
思います。はい、はい、ということでね、うん、終わりでしょ今日もうこれで。
コムさん、今日の本題いいの？
本題ってもうでも時間40分ですよ、40分。
そうか、は
い、いや本題じゃないですけど、一応これが多分今日のアートワークになるんで一応話をしておきたいんですけど、うん、先週平和の話をしたじゃないですか、
うん、
で、アートワークメダカでしたよね。
はい、ちょっとでも癒しになればと。
はい、今何も写真がなかったからメダカだったんだけど、そうで、つい最近私のツイッターの方でメダカを買ったんだよという話をしましたよね。
うん、
書いてましたよね。 そうなんです。スーパーでメダカが売ってたのね、偶然ね、うん、ホームセンターとかじゃなくてスーパーで、うん、スーパーでメダカを見かけてで、まあ多分ご近所の方がおろしてるんだと思うんですけど、うん、でまあ多分夏休みの宿題にちょうどいいんじゃねえかぐらいの感じでもしかしたら出てるのかもしれないなって思ったんだけど、なんとなくパッて見て、うん、なんかすごいカラフルで元気そうなメダカが7匹入ってこの値段なら全然お得だよねみたいな話をちょうど偶然娘とスーパーにいた時にしてしまい、
うん、
買って帰ってきてしまったわけですよ。
はいはい、
で、久しぶりにじゃあ、魚類はね、今までもいろいろ育てた記憶があったので、でも、メダカはなかったかな、よく覚えてないんだけどね。で、久しぶりにじゃあ育てようということで、ほら、メダカは熱帯魚に比べれば楽じゃん。
メダカは飼ったことはないので。
熱帯魚とかは何度かあるんですよ。だから、うん、ちゃんと温度管理とか、そういうこう、フィルター付きの、ろ過器付きの、こう、水槽で、みたいな感じで、で、未だに残ってるんですけど、で、そういうのでやったりとかしてた時期があって、で、結局、やっぱり何年かはやるんだけども、なんかで病気になったりとか、いろいろして、結局、いつの間にか終わっていくみたいなパターンだったんですけど、うん、メダカはねちょっとね本当は外で育てたかったなって思ってわざわざ壺まで買ってたんですが、
うん、
結局でかすぎてそのままになってたんですよね。また母親が勝手に使ってたっていうのもあって、うん、で家にあったこうちょっと 大皿に今回はとりあえず入れてたんですが、うん、猫がね、うち動物一家なんで、うん、猫がついに覗くようになりまして、
いや、あの写真見た時にへえ、クムさん家の猫はメダカに興味持たないんだ、
全然興味持ってなかったのよ。これがね最初ね全くそこに、うん、多分お花っていうか上ね、ホテイソウが入ってるんでそれが入ってるだけぐらいにやつは思ってたんですよ最初、
うん、存在に気づいてなかった、
ね、気づいてなかったんですよ。でもついに気づいちゃったわけですよ。メダカにじゃなくてあそこに水があるっていうことに、
うん、
でとにかくねうちの猫そういうバケツの水とかが大好きなの。
あ、猫って好きよね、溜めた水。
そうそうなんです。
新鮮な汲み立ての水じゃなくって
置きっぱなしになってる水が好きなんですよ、
うん、なんか風呂場のタイルの隙間に溜まった水とかも、
ね、いやそうそうそう、ほんの変なところにある水が好きなんですよ。ってことはこいつあの水を飲む可能性があるっていうことで、
めっちゃ可能性大じゃない
ですか。大なんですよっていう風になったので、上にこうねちょっと網をかぶせてたんで、うん、しばらく。でも、うん、そしたら一体何のためにこのねちょっとこじゃれた大皿に入れてるのか、うん、わけわかんないじゃない。
そうね、意味ないよね。
そうで、しかもちょっとやっぱり狭さと深さが足りないので、
うん、
狭さと深さ、ちょっと狭いのと深さが若干足りないので、うん、その7匹今いるんですけど、7匹にはちょっと狭いよねと、水の量的に、うん、できればもうちょっと水の量は欲しい、1匹あたり1リッターかなぐらい本当は欲しいらしいので、っていう風にして考えると 6ぐらいはせめて入る量が欲しいよねと、
うん、
ってなると一応ちゃんとしたまあメダカを買うのに合わせたようなものがを買いたいと、
うん、
でもね今の時期意外と売ってなくてね、ちょうど良さそうなものが、まあうちの近所ではなかったんで、まあメダカ用のというか本当は水の鉢が欲しかったね、水蓮鉢みたいなのが欲しかったんだけど、うん、ちょうどデザインが良くて値段が手頃でみたいなものっていうのがなくて、
なるほどね、
そう。でも陶器って重いじゃん、
うん、
で陶器重い上にそれに水が入るって考えると、水替え考えると、うん、
動かせないよね、
そう外で買うならいいけどっていうのがあって、まあそれも含めて結構悩んでたんですよ。そしたら今めっちゃいいものがあるのね、
うん、
プラスチックでできたこう専用のメダカをまさに買う用途の、そういうメダカ鉢みたいなのが売ってるんです、
うんうん、
で、 ついにそれを通販じゃなくてちゃんとお店で見つけてきて、いくつか見つけた、見つけてたんですけど、なかなか自分の理想とするサイズがなくて、なんかショーも回ってるうちにね、でやっとついに見つけて、しかもそこには網まであった、あの上に猫チェック猫から襲われないような網までセットの、
あ、それ付属品なんだ、
付属品じゃないの、別に買いました、990円もしましたから、猫のために990円の網買いましたから私ね。そうっていう風な、でもフルセットで買えたので、うんうん、一応ねちゃんとね、もう少しこうメダカたちにとってはこう過ごしやすい環境を整えることができたなという話をしたかった、はい、平和でしょ、はい、すごく
平和ね。そうね、今日はそんな平和な話をする予定だった、
はい、今日はメダカの話をしたかったの、メダカがいかに可愛いかという話をしたかったのに、めっちゃ癒されるんですよメダカね。
うーん、
であとその周りにこう葉っぱたちが浮いてるのも含めて、いやなんか俺こんなね犬猫に癒されながらメダカにも癒されるんだと思いながら日々過ごしてますよ今。本当に
メダカ今の時期の暑いのは大丈夫なんですか？
うん、だ温度変化には弱いらしいですけど、日はある程度は当てた方がいいらしいですね、外の方が結構長生きするらしい、まあ、今に家の中で飼ってますけど、
なんかよくメダカってね、はい、あのやっぱり玄関先のね水
田鉢で、そうって感じですよね、いずれそこで飼おうと思って、外水田鉢ありはするのでかいのがね、
うんうんうん、
だから増えるようだったらそこに移動させようかなと思ってますけど、うん、今のところはまだ室内で大丈夫っぽいので量的にもね、うん、はい、なんかめっちゃ増えると聞いてますから、
25度から30度前後でとどめたい、う
ん、はいですね、まあ、今のところは大丈夫っぽいですよ、
はい、ほうほう、はい、
はい、いやこんな話をしたらこうメダカプロの人たちからいろんなメールが来週来たりとかしたら怖いはい、はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、コンラッドプリミエさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。